近藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。この番組では人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしていきたいと思います。私が異業系コンサルタントとして活動する中で考え感じたことをお伝えしたり、日々変化成長されている方々をゲストにお招きして、これまでの人生や現在の活動、将来どうなっていきたいのかなどをお聞きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。本日は私の番組をサポートしていただける夢の種放送局東日本統括マネージャー菱こと菱田光孝さんをお迎えしてお届けしてまいります。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。では今日のゲスト菱さんをお呼びしたいと思います。菱さんよろしくお願いします。
はい、近藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続き私菱、今回はゲストとしてお招きいただき本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先日の収録ではですね、いろいろなアドバイスをいただいて、また私のですね、自分では気づかないいいところたくさんご指摘いただいてですね、非常にいい気持ちで帰らせていただきました。ありがとうございました。
いやでも私ね、今回も思いましたけれども、はい、やっぱ近藤さんのね、やっぱお声がとても穏やかで、なんかこう聞き心地が良いお声だなっていうのは、また今回も前回も確かお伝えしたと思うんですけども、やっぱ聞けば聞くほどますますそう感じるっていう。
わかりました。なんとかも褒めればね、どっかに登るっていうのがありますけどそんな感じで、じゃあ今日も頑張っていきたいと思います。
はいはい、今回はちょっとゲストでお招きいただいたので、はい、またこれからお話しさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。実はですね、前回の放送でもお話したんですけれども、1年余り前に1回こちらにゲストでお邪魔して、はい、うん、前回初めて収録をさせていただいてですね、うん、まあ、菱さんにいつもお世話になっていたんですけども、はい、非常にいつもですね、明るく、なんて言うんでしょうね、私自身を乗せてくれる、菱さんなんですけども、今日は菱さんのいろんなことをですねお聞きして、皆さんに菱さんのお人柄をお伝えできていければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、まずですね、菱さんの自己紹介をお願いできればと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。前回は私菱ね、ゲスト兼 MC ということで出演させてもらったので、自己紹介というのはちょっとなかったんですけども、今回はじゃあ改めて自己紹介の方させていただきます。はい、私菱ということで菱田光孝と申します。私菱は、この夢の種放送局でラジオパーソナリティもしながら、夢の種放送局のスタッフとして、パーソナリティの皆さんのラジオの収録をご一緒したりとか、あと、ラジオの収録でご一緒されるゲスト様に気持ちよく安心してラジオの収録に、臨んでもらえるように、この 夢の種放送局東京スタジオの方でパーソナリティやゲストの皆様をお迎えして、はい、一緒にラジオ収録をするスタッフの方もさせてもらっています。はい、もう夢の種放送局パーソナリティを自分自身で始めてもうちょうど5年、
はい
はい、経ちまして、うん、夢の種放送局のスタッフとして携わっているのももう丸4年
4年ですね、
ということで、うん、この夢の種放送局が放送局として開局したのがちょうど今5年経ったところなので、はい、私ヒッシーは放送局の開局と同時にラジオパーソナリティとして活動スタートしたっていうそんなタイミングで夢の種と関わらせてもらってます。
そうだったんですね、
はい、
ヒッシーさんがあのパーソナリティされてるってのは初めて今日知りました。
あそうでしたか。そう、もともとはですね夢の種放送局のラジオパーソナリティとして近藤さんのように活動がスタートして、
はい、
で私医師がその夢の種放送局のラジオパーソナリティとして毎回このね、うん、近藤さんと同じように東京あのスタジオに来て、うんうん、私医師は大阪だったんですけれども、
はい、
スタジオでラジオの収録をするっていうのがもう毎回楽しすぎてですね、毎回毎回のラジオが楽しすぎて、うん、で毎回のラジオの度に、
はい、
まあ、ゲストの方をお呼びしてゲストさんと一緒に、そして今もそうですけれども夢の種放送局のスタッフさんと一緒にこうやって毎回お会いしてラジオの収録するのが楽しくって、で楽しすぎて毎回やっぱお礼をね、あのゲスト様ご出演いただいた方やあのご一緒していただいたスタッフさんに毎回いつもありがとうございました、楽しかったですって、もう毎回のようにこうあちらこちらで言ってたらですね、あの放送局の代表の方からそんなに楽しいんだったらスタッフとしてご一緒しませんかって言ってお声をかけていただいて、それで知らない間にもう1年経ったらパーソナリティとスタッフを両方やってたっていうのが今に至る最初の出会いのところ
でした。そうだったんですね、はい、ちょっとね今新たな事実を知ってちょっと驚いたんですけどもあのまずじゃあひしさんあれですね、あの夢の種放送局が始まった時から
はい、
もうパーソナリティでおられたんですね。
そうなんです、ちょうど放送局が開局しますっていうタイミングで放送局と出会うことができて、それまではもう夢の種放送局開局前の何かこうスタッフの方とかそういった関わるある人とは一切ご縁はなかったんですけども、はい、ある日放送局ができる 2,3 ヶ月前に、インターネット上で何かを検索していたら、夢の種放送局開局するので、
うん、
パーソナリティ一緒にやりませんかっていう何かそのイベントページみたいなのが見つかりまして、そこで出会ったのが最初の最初の出会いでしたね。
ただそれを、まあ、見られたとしてもですね、
はい、
すぐにパーソナリティになろうって普通思わないと思うんですよね。
思わないですね。
なぜそういうふうに
近藤さんもそうだと思うんですけど、私ひしも今までこういったラジオとかメディアとかこういったものに一切関わったことがなくって、私ひしそれまでの仕事とか活動は福祉とか介護の方に、
あ、そうだったんですか。
十数年携わっていて、で福祉介護の仕事をしながら、まあ、心理学を学んでいたんですね。で心理学学んで心理カウンセラーの活動も福祉介護の仕事しながら始めていきたいって思って学んでいたところで、ちょうど夢の種放送局のその説明会のような場所に出会うことができて、先ほど言われたみたいにそんな未経験で全くそういったところにも興味がなかった私医師が、なぜかですね、その説明会に行って、夢の種放送局の代表の佐藤岡田という2人、
はい、
代表がいて、
そ
こにその説明会の場所に集まってきていた他の周りの人たちの、なんかね、その周りの参加者の方々の眼差しといいますか、
はい、
皆さんがね話を聞けば聞くほど顔がなんかニコニコして目が生き生きするような、周りの皆さんの表情の変化を見て、あ、もしかしたらこの 自分は全く経験もなかったし興味もなかった、夢の種放送局のラジオパーソナリティっていう活動を、これもしかして初めてだけど、こういった世界に飛び込んでみた方が自分にとってなんかいい気がするって、周りの人の表情を見たところでも思ったりしたもんですから、これはもうなんかあの頭で考えて、損得とか、なんかメリットデメリットっていうものを全く一切頭で考えずに、やりたいとちょっとでも思うならやってみようっていうぐらいの気持ちで飛び込んだのが最初のきっかけだったんです。
もう直感ですね。
いわゆる直感ですね。
直感ですね。あるいはフィーリングがあったっていう。
そうだと思います。
場の雰囲気がすごく良かったんですね、
場の雰囲気と集まってきた人たちと、やっぱ自分のタイミングでしょうかね、そういったものがすべて、あ、これはベストタイミングだって思って、新たなチャレンジということでスタートしたと。
なるほど、タイミングって言われましたけど、何かその時にこう悩みとかですね、何かそんなものが終わりになったりはしたんですか？
いやー、その時はですね、さっきお伝えしてたその福祉介護の仕事しながら、要はお仕事しながら、で新たな活動を始めるための学びも続けていたんですね。心理学とかそのカウンセリングっていうのを学びながらのタイミングだったので、自分のもうお仕事とやりたい活動はなんとなく決まっていたタイミングだったんですよ。でもその結果的になんですけども、お仕事していた福祉介護の仕事は、ラジオパーソナリティ始めると同時にもう辞めてしまったんです。
辞められたんですね。
結果的にはですね、で心理カウンセリングとかの学びも、またこの活動は夢の種の活動が終わってからでいいやということで先送りして、最終的にはお仕事を辞め、で学びも一旦中断して、もう大好きなラジオに身を置きたいって思って、もう今はパーソナリティの活動とお仕事が夢の種放送局っていうことになったので、悩みとか何か抱えているものは全くなくって、むしろなんか自分のなんかね本能とか直感が喜ぶことを選んでいったら、今このお仕事と活動がね夢の種っていう場所になったっていう、
なるほど、
そんな感じがしました。
いや確かにあのいつも感じるのはヒッシーさん楽しそうですよね。
そうなんですよ。
なんかねあのいろんな方とお会いしましたけど、あまりですねこんなに楽しそうに仕事してる人って会うことがないんで、あの私もその辺をお聞きしてみたかったんですけど、
そうなんですよ。そうあのね、さっきあの近藤さんが、前回も私必死出演させてもらって今回もっていうね、ご紹介していただいたときに、近藤さんがあの前回もすごい気分よくお話しさせてもらったということを言われたときに、あれはですね、実は言いますと私必死本当に毎日夢の種で、楽しくいろんな人とお話ができるんですけども、来ていただいた人に楽しんでいただきたい、喜んでいただきたい、いい気分になっていただきたいというのは、別に近藤さんに特別にしてるわけじゃなくって、これ多分当たり前のようにお会いした方にはきっと誰しもそのように私自身はさせてもらってるんじゃないかなっていう気がしたんです。
いやあのその通りだと思いました。ちょっとまあ内幕を暴露しますけど、この第1回目のね、収録は何人かおられて、その方々の収録をこっそり聞かせていただけたんですよね。
他の方々ですね。
ヒッシーさん本当に誰に対してもその人の、なんて言うんでしょう、いいところ、長所、そこをですねすぐ見抜いて、本当に気持ちよく伝えてらっしゃるなと感じたので、ああそういうところに秘訣があったんですね、ああなんか分かってきたような気がします。
本当ですか？
します。
そう、私自身ね、そのお会いする方にね、なんかこうお話しするときって、あの自分の性格柄嘘とかお世辞っていうのは言いたくないしね、うまく言えないんですよ。でもち ちゃなもうお会いした方のほんの少しとかちっちゃな何かこうキラッとしたいいなって私一心が感じるとこがあるとそれをね言いたくて仕方ないぐらいな気持ちになるんですよね。
それは筆師さんが持って生まれた強みですね。
そうかもし
れないですね。素晴らしい強みだと思います。なかなかそれはですねできることではないなと思いながら今お聞きしてましたけど、まあ、今ですねいろんなお話を聞かせていただいたんですが、じゃあ後半にですねさらにもう少し詳しくお話を聞かせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、前半でヒッシーさんが誰に対しても、うん、なんて言うんでしょう、同じような姿勢で同じような気持ちで、対応されてるっていう話を聞いて、まあ、それは自然にしてらっしゃるっていうのを聞いてものすごく驚いたんですよ、うん、それってそんなに簡単にできることではないなって思います。私もそうありたいと思うんですけど、どうしてもなんかこう心がね、重くなったりとか、うん、ちょっと気分があまり優れなかったりとかそういう時もありますよね、
うん、
でそれでするされてるのはすごいなと思ったんですけど、うん、筆師さんもう5年間パーソナリティをされて、
はい、
4年間こちらで、まあ、夢の種の
スタッフ
として仕事をされていて、うん、毎日のように多くのパーソナリティの方が来られて、でゲストの方が来られますよね、
うん、
で毎日たくさんの方を会われてますから、この4年間でも何千人という方とお会いされてる、うん、計算になりますね。
おそらくそうですね。
そうですよね、
うん、
でそんなにたくさんの人に会っていろんな話が聞ける仕事っていうのは、うん、まあ、あまりないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね。もう、今まで自分もそんな毎日何十人とお会いして、
はい、
その方の結構深いお話ですね、ご挨拶っていうよりは、どちらかというと人生経験や本当に、大切にされてる思いっていう深いお話を何十人の方に毎日聞かせていただけるっていうのは本当にありがたい環境だなって、
ね、
思います。
実はこの前土曜日にですね、夢の種の東京と愛知と愛媛のスタジオの4周年だったんですよね、
うん、そうでした。
記念パーティーっていうのがあって、うん、まあこんなご時世ですからズームで、
うんうん、
まあいわゆる音飲みですよね、
うん、
これをしていたので私も参加させていただいたんですね、
うん、
で各地の私愛媛の出身なんで愛媛の人と会えるのがすごく楽しみだったんですけど、うんうん、はい、本当にですねなんて言うんでしょう、言葉は悪いかもしれません、面白い方が多くてユニークな方が多くて、
うん、
日々あんまりこうお会いしないようなタイプの方が多くてちょっと驚いたんですけどね、
うん、
まあ、そういう方が多いわけじゃないですか、
うん、
でそういう方々とずっとお会いになられて、筆師さんがこれまでどんなことを感じられたりとか、
うん、
あるいはどんなことをこう得られたりとか、
うん、
してこられたのかっていうのをちょっとお聞きしてみたいなと思うんですけど、
確かに今私筆師ね、この4年間ですね、夢の種放送局にこう、
はい、
身を置かせてもらって、先ほどお伝えしたみたいに毎日何十人の方とお会いしてその方々の深いお話を聞かせてもらえるっていう環境に身を置かせてもらっていて、
はい、
そして今ね近藤さん言ってくださったみたいに夢の種放送局に来られる方やもうすでにパーソナリティとして活動されてる方って、
うん、
本当にねいろんな意味で個性的な方とか、はい、もう本当にご自身の 思いや信念や、ね、価値観をしっかり持ってらっしゃる方が結構夢の種にこう関わってくださるんですね、はい、でそういった中で私一身ね、ちょっと前半のお話にも通じるところがあるかもしれないんですけども、お会いする方々とこうやってお話しする中で、やっぱりお相手の方々が本当に素敵だな、いいなと思うところを本当に私筆者の方からこう相手に伝えたりとかフィードバックさせてもらうということが多いんですけれども、これねちょっと遡ると、私筆者はですね、この夢の種に関わる前から、その前のお仕事から、実は言うと本当にあのいわゆるそのお勤めをされてるというような、その会社組織とか、サラリーマンの皆様、お勤めの方々と一緒に仕事をするっていう環境にあんまり実は身を置いたことがなくて、全くゼロではないんですけれども、どちらかというと本当にあの個性的な方々とか、あのいろんな方々とお会いできる環境に身を置いていたっていうのはちょっと正直事実あるんですね。
そうなんですね、
うん、で私筆師はですね、あの福祉の仕事とか、介護の仕事をしてた時も、もうその利用者さんと言われる方々だったり当事者と言われる方々と、いつもお会いして一緒に過ごすっていうお仕事を長くさせてもらってたんです、そうすると一緒にそのお仕事として時間を過ごすお相手の方が、お相手の方のことを常に思いながら時間を過ごすっていうお仕事をしてきたんですけれども、今振り返るとですね、福祉介護の仕事をしてた時って、そこでお会いしててご一緒してた方々って結構私筆師だがね、自分が発する言葉が本心なのかとか、上っ面で言ってるっていうのを結構鋭く感じ取られる方とよくいつもお会いしてたんです。だからあのさっきのお話の中で、お相手の方にねお話しする中で、あのとても素敵だなって思うところをお伝えするとか、気分良くなってもらうっていうのを、例えば以前の話で言うと、私自身が上っ面とか表面的に褒めたりするとか、なんかそこのところをちょっとだけ、まあワンフレーズであの褒めたり、ね、なんかいいねって言ってあげるぐらいだと、お相手の方はそれ本心で言ってるっていうのを結構感じ取られる方と多く接することがあって、その時の経験から、あ、なんか褒めるっていうのは、これってお相手はやっぱ感じ方が違う、人によって感じ方が違うんだなって思ったりとか、あとその嘘とか、なんかお世辞で何かものを言っても、やっぱ人によっては受け止め方によっては、あ、それって本心で思ってないでしょって思われたりしたことも、まあ人生経験的にあったりしたもんですから、もうそこで一つ学んだのは、お相手、自分、私筆師が本心から素敵だなって思うこととか、本心からこの方にこのことをお伝えしたいって心の底から思ったことを本心でストレートに表現して、お相手に受け取ってもらおうっていうのを大事にするようになったんです。
すごいですね。素晴らしいと思います。いや、言葉で言うのは簡単ですけど、それは私なんか目標にしてることの一つだと思いますが、やっぱり心と言葉が一致するってなかなかできないと思いますけど、
まさに今の一言ですね、心と言葉をね本当に一致した上でお相手に、まあ、シンプルにダイレクトに伝えるっていうのをしたときに、お相手の方が本当にそれをそのまま受け取ってくださって喜んでいただけたりしたときは、こちらも嬉しいって感じるっていう感じですね。
これは修行ですね。なんか修行されてますね。
そう、でもね、その今先ほどいただいたご質問のお答えになるかもしれませんけども、夢の種の人たちどんな人ですかって言われたら、ある意味、そういった言葉を純粋に受け取ってくださる方が多いなっ ていうのが夢の種に関わる人の印象ですね。
あ、そうなんですね。あ、うん、素直な方が多いです。
そう、だからそうなんです。素直なお気持ちの方とか、うん、純粋なお気持ちを持っていらっしゃる方が、うん、とても多くいらっしゃって、言葉も本当にこちらがお伝えしたことを結構もうそのままダイレクトに受け取ってくださる方も多いっていう感じな方が多いですかね、はい、
まあ、今お話しいただいてることはすご本当に素晴らしいことだと思いますけども、それが実際できるかどうかっていうのは全く別次元の話だというふうに感じているんですね。で、ヒッシーさんがそれができるようになった何かきっかけとか、なんかそういったことはやっぱりさっき あの介護とか福祉の現場でのご経験がそのきっかけになったんでしょうかね。
うん、そうだと思うんですけども、今ご質問いただいたお答えを一言で言うとしたら、はい、頭ではなくって、うん、心で感じたことを言葉にするっていうのを大事にし始めた時からですかね。
いつ頃からそれ
されたんですか？それがまさにね、その福祉のお仕事で携わった知的障害の方々と関わってたんですね。その時にそこが大事だっていうのをね、その方々から教えてもらったというのがもう15年前ぐらいですかね。
あ、そうですか。知的障害の方はおそらく先入観も何にもないんでしょうね。
そう、
見栄とか世間体もないのかもしれないです、
うん、そうですね。純粋なお気持ち、素直なお気持ちを持ってらっしゃって、本当にもう偏見もなく、見栄も何もない、もしかしたらそういう心で生きてらっしゃる方が多いんじゃないかなっていうのをその時感じました。
なんか考えさせられますね、そう思うと。まああまり安易なことは言えないんですけど、人としてどっちが立派なんだろうってつい思っちゃったりしますよね。
私自身はね、そういった方々と関わる時間がとても大好きだったもんですから、そういった時間が長かったので、こういった夢の種の場所に来た時もそういったコミュニケーションを取るようにはなったかもしれないですね。
それが今あれですね、いろんなこうそういうかいろんな方々とお会いになることでさらに磨きがかかっているというふうに考えられるかもしれませんね、
そうかもしれませんね、
ああそうですか、ちょっとひしさん、幸をお会いしたときちょっと失礼な話ですけど、本当になんか今までお会いしたことがないようなタイプの方なんでそういうことが背景にあったのかっていうのが分かって、なんとなくこう納得ができたような気がしてきました。
よかったです。
もうだいぶですね、時間が迫ってきてるんですけれども、まあ今後ですね、ヒッシーさんがさらになんかこういうふうになっていかれたいとかですね、そういうようなことがあったら、まあリスナーの方へのメッセージも含めてお伝えいただけますでしょうか。
わかりました、はい、じゃあ時間も時間なんでエンディングに行きながらでお話ししたいんですけど、はい、私自身ね、これからどうなりたいかと言われた時に、はい、今一つ思い浮かんだ言葉があって、本当に思いついた言葉ですけども、はい、不機嫌な自分じゃなくて、ご機嫌な自分で日々過ごしたいって思ったんです。やっぱりね、自分がご機嫌でいれば、お会いしたお相手の方も少しでも何か不機嫌な気持ちでいらっしゃったとしても、ご機嫌になってお帰りいただけたらいいなって思ったりもするので、ますますご機嫌な時間を長く過ごせたらいいなというふうに思いました。
素晴らしい言葉をありがとうございます、
はい、
不機嫌ではなくご機嫌でいきましょう、
うん、そうですね、
心に留めておきたいですね、はい、ありがとうございます。本当に今日はあっという間に時間が過ぎてしまったんですけども、うん、本当に深いお話をお聞かせいただいて、私自身もですね、また少し変われればなというふうに感じています、うんうん、素晴らしいヒントありがとうございました、
うん、ありがとうございました、
は
い、
今日のゲストは菱田光孝さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
パーソナリティは私、近藤でお届けしました。皆様、また次回のこの放送でですね、お会いできたらと思います。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。